かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバー40のオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
語り合います。
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、もうね、はい、もう聞かせられないって言ってるのに、今週もたくさんメッセージを頂戴しておりますよ。
ありがとうございます。
ラジオネーム風さん。
はい、
林田さん、
はい、
東京進行お疲れ様でした。
いいえ、
いつも楽しく拝聴しております。
拝聴ですか。
拝聴です。例のイベントは都合で行けなかったのですが、うん、今思えば万難を排してでも行くべきだったと地団駄踏んでいます、
うん、
次は林田さん村山さん揃っての公演収録でしょうか、期待していますと。はい、ではいくつかですねフォローしなければいけないと思いますが、例のイベントって何ですか。
まずですね、我々の番組がアノンシストで最優秀賞を取ったのに伴いまして、私林田が表彰式出席のため東京上京いたしました。
行ってきました。
はい、そして、その週末にですね、宇宙戦艦ヤマト2199第2章公開前のですねファンイベントが秋葉原で行われ、ヒカラジメイトな皆さんがそこに集っているので、私もご挨拶に行ってユーストリームで配信された内容を村山さんが長崎で見たという、そういうイベントですね。そうそうそう、
はい、非常に未来的な出来事でございました。
不思議でしたね。
はい、そして公園でというのはですね、公園というのは東京にありますおしゃれな中華屋さんなんですけれども、
東京は三鷹にございます。は
い、いつの頃からか、うん、聞かせられないラジオ関東最前線基地ということになっておりまして、はい、いろんな聞かじめいとの皆さんが集う店ということになっております、うん、はい、林アナウンサーもこの間初めて行ってきたというですね、はい、
この旅で三鷹にもお邪魔をいたしました。
杏仁豆腐がうまかったというリポートもございました。
ふわふわでございます。大変に美味でございます。
さようでございましたか。
思わずグルメリポートしそうになりました。
あらあらあらあら、まあ、そこでね、いつか公開収録もしてみたいものだった。
本当です ね、 ね、夢ですねこれはね、一種のね。
しかし、
はい、
夢はですね、うん、叶うまで見ていたら、うん、いつか叶うかもしれない。
そうですね。かスポンサーにご登場いただく。どなたかいらっしゃいませんか。私と村山の東京への出張費を出していただいてまあ何かしらの私どものね、弊社の利益が少し上がるような形になるとまあまあもう成立するのでございますよ。
結構ね、いろいろ、まあ、その風当たりも強かったりしますから、ね、私ですね、社内的にですね、
かなり生々しいお話になってまいりましたよ。
では参りましょうか。
聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上4局をネットしてお送りします。合言葉は聞かせられないラジオ。
何？
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
え？
ヤマト絡みのお便りをたくさん頂戴しています。
はい。
はい。福岡のキカラジファンさんです。
はい、
初めてメッセージフォームよりお便りいたします。
お、ありがとうございます。
これまではね、郵送とかがね多かったですね。
ええ、
古賀コーラの件で大変お世話になりました。
いつもありがとうございます。こちらこそごちそうさまです。
本当に。さて、本日ヤマト2199見てまいりました。
お、
福岡では上映がございます
から、ね、6月30日から全国実館にて第2章のイベント上映がスタートしております。
まあ、よかったですね、上映されている地域の皆さんはね、本当にね、
10館に選ばれとる場合ね。
で、大変に絵が緻密でございます。特にメカのシーン、
はい、
旧作の設定に今現在の解釈や新たに作られた部分が絶妙なバランスで映像化されていたと思います。 前回よりも時間が長かったので一本の映画として楽しむことができました、はい。今回2回目の上映ということになりまして、1回目は第1話と第2話の上映だったんですけれどもね、今回は2回目、前回よりも時間が長かったということでございますね、そして何より前回よりお客さんが増えていたこと、親父ヤマトファンも多いけれど、うん、若い女性が3人で来られていたり、まだまだ可能性のある作品だと思います。次回第3章も今から楽しみです。それからラジオネームオレンジさん、
はい、
こんにちは。
こんにちは。
林田さんの熱い東京リポート楽しく拝聴しています。
拝聴ですか。
拝聴です。ところで私は宇宙戦艦ヤマト2199第2章公開初日、夫と一緒に博多まで出かけて見てきました。さすがに公開初日だけあって40歳から50歳代のコアな先輩ファンの方々ばかりで埋め尽くされていました。コアな、ね、語りたいことはたくさんありますが、今回は女性キャラが目立っていたように思います。森行は素性を疑わせるような振る舞いをしますし、注目のワープ中の姿は変わらずでした、そして新キャラのアホ毛誠も今回いろいろお騒がせ、はい、山本明はここぞというところでその才能を見せつけました。でも何といっても注目は新見さん。いかにも林田さんが好きそうなキャラクターですが、真田さんの女子的立場で隙のない才女っぷり見せつけてくれました、今回は劇場で買えるはずだった BD がブルーレイディスクが後日郵送となりましたが到着が楽しみです。第3章は10月13日公開。そういえばエヴァンゲリオンの公開が11月17日との発表もありましたから、秋は忙しくなりますねと。
そうですか。
秋がまた楽しみでございますね。
やっぱり皆さんご覧になった方はいいいいと口々におっしゃってますね。
そうですね、かなりあの評判がいいですね、
これ第一作も本当にあの尊重した形で新しい展開をしているので、いや僕は本当に第一話しか残念ながら見れてないんですけれども、ぜひ見ていただきたいと思いますですね。
そうですね、はい、泣きべそひろりんさんもですね、大和関係のメッセージを頂戴しておりますが、さて、林アナウンサーの東京報告パート2と参りましょうか。
はい、前回はですね、キカラジのメートル皆さんが多く参加する秋葉原のこの大和のファンイベントですね、
はい、大丈夫ですか。
そこで波動砲のモノマネをしたという話ですとか、
ピャピャピャピャピャをやったというね、
発射線やったやかねという
、
標準語で言われましたけれども、それとお台場ガンダムですね、お台場のガンダムフロント東京1分の1立像に再び会うことができましたというお話、さらにプラモデルを、お土産で買ってまいりましたというお話をいたしました、
はい。
それ以外にですね、
以外に
実は2箇所ご報告したいところがあるのでございます。22日の金曜日にですね、先ほどちょっと私三鷹に行ってふわふわの杏仁豆腐を食べたというお話をしましたが、
公園ね、
はい、三鷹というともう一つ美術館があるのでございます。
あ、ひょっとして、
はい、三鷹の森ジブリ美術館、以前館長さんにもねこの番組お話で伺ったことがございますが、
そうで
したね、これ三鷹にありまして、私今回が5回目になるのかな。
そんなに行ってんの。
私意外と実は行ってんです。
まあ長崎住んでるのに東京の三鷹の森美術館に、
はい、
ジブリ美術館に5回も行ったことがあるんですか。
5回行って、まあ行くたびに何か発見があったりするんですけれども、今回はですね、まあメインのね、展示は変わらないんですが、いろんなね、作品展をしてくれるんですよ、期間に応じて。で今回はねどういうことをしてるかっていうと、前ねジブリレイアウト展とかね廃寺展とかそういう時見た時本当にいいなと思ったんですが、今回はですね、挿絵が僕らにくれたもの展、通俗文化の源流と題した作品展が行われています。これはですね、あのジブリの作品を展示しているわけではなくてですね、あのイギリスのですね、絵本といいましょうか、物語ですね、小説に挿絵というのがずっと入ってるんですけど、その挿絵を主に展示をしているんです。
へ
ー、あの要はですね、宮崎駿がものづくりをする中で、何をベースとして、僕の発想は、僕の絵はどこから来たのかというのをたどる作品展なんですね。で当時イギリスはですね、世界に植民地を持っていて、たくさんのものを集めてきました、その中にはですね物語もあったんですって。お話も集めて博物学というのが盛り上がっていった。でその作品物語を 本で出版するんだけど、まだ見たこともの ないものをビジュアルイメージとして作家さんたちが挿絵として描いていってるんですって。
ほほほほ。
でそこにはね、博物学としての科学的な知見だとか知識というものを反映として、龍なんていないわけですよ。だけど物語の中では龍が出てくるでしょ。それビジュアルイメージとして作家さんがお書きになっている、そういうものがたくさんその時代に描かれていて、そういうものを自分の中で脈々と受け継いで今の自分の作品世界というのはある、つまり自分の原点はそこにあるということをまとめている、まあ、作品展ということになるんですよね。フォードとかスピードとか、その当時の僕もよく知らなかったんだけど、そういった作家さんたちの絵とかがたくさん出ております。で、宮崎駿さんはね、こんなことを言ってて興味深かったんですけど、今の絵というものはマーケット、視聴者、受け手側に、まあ、ある意味おもねって、非常に分かりやすい絵が主流になってはいないだろうかと。省略されて省略されて、あの情報量が少なくなって、皆さん側に受けがいいような絵ばかりにはなっていないだろうかと。この時代の絵というものはですね、とてつもなく情報量があるんです。でちょっとした人物の履いている靴のディテールとか、トカゲの皮とか素材とか形とか、刀をどういうふうに刺しているのかとかっていったところが実に正確に細かく描かれているんですって。つまり作家がそこまで調べて知らないと描けないディテールにあふれているんですって。で今の現代人がそれを見るととてつもなく多くの信号を受け取ることができる。で昔の絵というのはそういうふうに絵の中からいろんなものを読み取る、読み解く力というのが問われたし、読み解けた時代だと。だけど今は本当に当たり障りのない分かりやすいものにだけに特化してしまっていて、今の絵は、まあ、ある意味情報量が少なくはなっていないだろうかという投げかけがあって、なるほどなって思う部分がありました。だからたくさんの知見がないと絵というのは描けないんだよというのがまず一つ目、でもう一つはね、ちょっとね、僕本当に素敵で、あのポストカードも持って帰ってきたんだけど、これねロシアの作家さんが本の中でお書きになっている挿絵なんですよ。ちょっと見てもらっていいですか。
はい、
これはですね、ロシアの作家さんのですね、名前忘れちゃった、あらメモしてたんだけどな、ロシアの作家さんがお書きになったカラーの絵なんです。
イワン・ビリービンという人ですか。
ごめんなさい、そうです、はい、その方がお書きになった絵で、
うるわしのワシリーサというタイトルの本でしょうか。
宮崎さんはですね、その絵を見てどういうことをお感じになったかっていうと、印刷なので数色しか使えないんです。色数があんまりいっぱい使えない。で、色数を抑えた形で塗り分けて海だとか森を表現なさってるんですね。
ほうほうほう。
で、海をどう動画で制約された中で動かすかというヒントをここから得たんですって。あ、こういうふうに海を塗り分けてこういうふうに動かすと海は動いたように見える。そしてもう一つ、宮崎さんって針葉植物、紅葉植物の植生を描き分けた森っていうのに随分こだわってるじゃないですか。あのもののけ姫の時に紅葉樹林を舞台に描きたいんだってことを随分とおっしゃっていて、これはロシアの作家なので針葉樹林なんです。あ、針葉樹林の森というのはこういう信号を入れると描けるんだっていう、森の植生をベースにした描き分け方というのをここからヒントを取ったんですって。
へ
ー、森ってこれ描けば森らしく見えるっていう、そういうヒントの源流がこの作家の絵の中にあるっていうんですね。
ですね、ラジオ機の皆さん、非常に細密なペン画であります、私が手に持っているのは1枚がですね、日本のハガキよりも一回り大きい、文庫本をちょっと横長にしたぐらいのサイズなんですけれども、まあ、確かに4色色を使ってるんですが、まあ、ちょっと赤と黄色をベースにした、ね、印刷ですけれども、ファンタジーなんでしょうね。女の子が、ロングドレスを着た女の子が骸骨型の松明のような、明かりを持って、洋館を抜け出して森の中をこうさまよっていくような、で確かにその針葉樹林がですね、あの木の塊として描かれているんですけれども、一本一本その葉の一枚一枚、枝の一本一本までを描いてなくて塊として捉えて描いてあって、でもそれが木だと林だと分かるというね、確かに。
で、それのどこを動かせばまた森として見えてくるかっていうこともお感じになった。それともう一個、宮崎さんっぽい感じのものを感じませんか。この中に額縁の絵をちょっと注目してほしいんですけど、 キノコとかを使ってるでしょ。
あ、額縁の額の部分にですね、
はい、
キノコがあしらってありますね。
でこのキノコの形が今の宮崎さんが、うん、トトロとかでお描きになる絵によく似てると思いませんか、うんうんうん、
雰囲気近いですね。
近いでしょ、でこの時にあ、キノコというのは額縁の絵になるんだ、幾何学的に使えるものなんだっていうふうに気づいたんですって。
おー、なるほど。
でだから宮崎さんが今お描きになるさまざまな絵の源流がここにあるということをたどる作品展になっていて、まあ、宮崎さんが大好きな私にとってみると非常に、ああこれがフライングマシーンの原型ってこれだったのっていうのも含めてですね、 あって展示されていて大変に楽しゅうございました。
このロシアの画家さんはいつ頃この絵をお描きになったんでしょうか。
ですね、100年ほど前だったと思うんですが、ごめんなさい、さっきメモを持ってきたはずなんですけども、
100年前だとね、日本だと明治ですか。
ロシアの画家の、イワン・ビリービンさん、19世紀後半ですね、はい、ごめんなさい、
19世紀後半、
はい、
あ、そうですか。じゃあもう江戸幕府が倒れて明治政府が生まれるかどうかぐらいの時代ですよね。
もう今21世紀になってますからね、その時代にそういう絵をお描きになって、
もうイワン・ビリービンさんね、もう今現代で活躍していたらもうネットの世界で神絵師とか言われますよ、この人。
いやだから昔は本当神絵師の人が多かったんでしょう ね、
本当ね。
ただ絵が上手いだけじゃなくて、だからそういう博物学の知見というのを本当に持ってた方々が多かったそうですよ。
すごいな。
で前僕この番組の中でも言ったんだけど、こう制約の中にイノベーションがあるってことを言ったんだけれど、まさに印刷技術が優れていない中で、どうリアルに表現するかっていうのに本当に粉骨砕身頑張って仕事をなさっているっていうのがよく分かりましたですね。
でまた多分なんですけれども、日本の浮世絵文化もね、こうなんかこう伝わってこうなんかこう生きているような気もしますけれども、
ね、あ、どうでしょうね、うん、その時代は確かにヨーロッパではね、そういうところが影響を与えた、ジャポニズムが与えたっていうのはあるかもしれない。ロシアまでそれがまあ行ったのかどうか僕はそこは知らないんだけれども、ね、確かにそういう雰囲気は感じますよね。
うん、いやこれはいいものを見せていただきました。
そして、はい、もう時間がなくなりましたが、もう一つ実は行ったのがありましてですね、はい、あ、もう時間厳しいかな。
じゃあ一旦コマーシャル行きましょうか。行きましょうか。
はい、はい、
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ゆらゆらゆらゆらら、あたしの歩く後ろからついてくるくる回る、ルルル、正体不明の意味不明、あたしも釣られて回る、ルル、揺れる揺られる揺れ揺られ、希望欲望ボーボーボーボー、あたしの歩く後ろからついてくるくる、うぞぞぞぞぞ、足がいっぱいの生き物が何本あんのよ、うぞぞぞぞ、
キカラジタンの、まあ、つぶやきが先ほどあったわけですが、はい、船虫に噛まれないように気をつけてねとキカラジタンが言ったところですね、船虫噛みませんよという、ね、ツイッターのつぶやきが散見されたんですが、うん、噛みますよね船虫ね。
僕は噛まれたことないね。
ない、
ない
ありますよ。僕
は僕ものすごく怖くて、あのそんなもう絶対近くに寄せることすら嫌でした。
やつら寄ってくるでしょ勝手に。
寄ってくるけどさ、うん、噛まれたの？
結構痛かったですよ。
あ、そう。ラムさんはね昆虫好きだしね、詳しいからね。
フナムシはね虫という名前がついてるけど虫ではありませんけれども、厳密に言うとですね。
そうなんだ。何の仲間なのあれ？
あれあのほらダンゴムシとか、あの足が六本足じゃないでしょあれは。
あ、いっぱいありますね。
いっぱいあるが違う種類の生き物なんですよ、あれは厳密に言うと。
そうなんですか。
ムカデとかね。
ああ、そういうこと。
多脚な皆さんですよね。
あ、もう嫌だな僕。
ね、
足がいっぱいあるの嫌。ゾワゾワする。
そうね、
うん。
ちょうどいい数がいいね。
うんとね。
では東京報告にちょっと話を戻しまして、
はい。先ほどはちょっと興奮しすぎましてね。僕ねいっぱい資料作りすぎてね潰れていくタイプなんですよね。すごい資料作りすぎてどこに書いたか分かんなくなっちゃった。今度シンプルにね。もう一個実は作品展に行ったんですよ。それがですねもう終わってしまったんですが、世田谷文学館で行われていた手塚治虫さんの作品展、原画展
の、おさむしの、
地上最大の手塚治虫展、
おさむしね、六本足ね、
こちらは2本しかありません、失礼なこと言っちゃダメよ、
人間の方ですか、
ね、怒られるよ、手塚さんがですねお書きになった漫画の中からですね原画がなんと250枚も展示されているんです。
ほうほう。
まあ、あの手塚さんがかぶっていたベレー帽とか、まあ、その関連のいろんな品々も合わせて、あるんですけども、手塚さんの世界観みたいなものが分かるような、特別な展示ということで、これねあのロボットデザイナーで、ロボット研究家でもある園山さん、この番組を応援してくださる方が、
あのロボットの人ね、
はい、 林田さんぜひこれは行った方がいいよってこれ絶対見た方がいいって言われて、あ、分かりましたって言って、ちょっと時間があまりなかったんですけど、もう無理して世田谷まで行って。
そうでしたか。
本当に行ってよかった。
よかった。
素晴らしかった。
どこが特に。
時々息止まった。
え、
美しすぎて。
あの手塚さんの原画が。
そうなんです。よく聞きませんでしたが、手塚さんのアシスタントで働いた方々は手塚さんのカラー原稿は本当に美しかったってことを言うんだけれど、僕らは印刷されたものでしか見てないでしょ、手塚さんのものって。 あるいは縮小されたものでしか見てないでしょ。原寸で肉質のものを見ると、僕らの知らなかったものがたくさんそこにあるんです。つまりあの当時の技術では印刷できなかった信号がそこかしこにいっぱいあるんですね。アシスタントの方が書いたのかどうかわからないけれど、ご本人が書いたのかわからないけど、その線の美しさ、緻密さ、細密さ、これ絶対印刷は潰れてるよねって言うぐらい本当に細いのよ。紙幣かっていうぐらいの細かさなんですよ。
今はね、印刷技術が進んでいるから、かなり細かいところまでね出るということですけれどもね。
そして印刷では映らない青い鉛筆、うん、青鉛筆で書いた線とかもそこに残っていて、はいはいはい、これは見せてはいけない信号でしょ。そういったものが、我々が見なかった信号が原画にたくさん乗っかってるんですね。もうそれを見ただけで本当に美しくって、あ、こんなとこまでっていうのがたくさん発見がありました。そして合わせてね、園山さんもおっしゃってたんだけど、修正がとても少ないんです。
はあ。
ペンを入れてるときに迷いがないんですよ。まあ、もちろん鉛筆でお書きになってるときはトライアンドレアがあったのかもしれないけれど、びっくりするが修正ないよ。
はあ。
一発でお書きになってる。だからこそたくさんあれだけ作品、何万枚っていうね、原画をお書きになったんだと思うんだけれど、そのね、もう本当に一発でパシッと決める感じ、ブレてない感じっていうのは驚きでしたね。でブラックジャックのカラー原稿がですね、ある1話24枚が全部展示されてるんですよ。もうそれはね、もう本当に息が止まった。僕らが子供の頃見ていたブラックジャックのカラーの原画がそこにあるという、もう思うだけで感動しましたね。
ブラックなのにカラー、
いや
ごめんなさいね、いい話をしてるところで、あ、しまった、今ちょっとカットしておいてください、すいません、僕が悪かったです。
もう君メス入れちゃうぞ本当に。
あ、いたいたいたいた。
という、まあ、はい、この手塚さんの原画はもう長崎でも本当に皆さんに見てほしいなと思う。
あ、でもね、あのちょっと分かりますよ、私がこの間ハウステンボスで見てきた鳥山明先生の原画をね、見た時の衝撃に多分近いようなね、だと思いますね。
ね、
う
ん、息を飲むほどに美しいし、そこにあの作家の魂がそこにふっと込められてるんだってことを肌で感じた瞬間でしたね。
鳥肌が泡立ちましたか。
サブイボがブブブツブツと出ました。
長崎弁でいうところのサブイボのズズゴタ出た。
出たですよ。7月1日まででございました。
はい、というわけで、
はい、
荒木委員長が冷静にエンディングテーマを出してくれました。
はい。
はい、もう喋り終わりました。大体。
よが来週はまた違うことに行こう。しよう。
よかった。来週はだってもうね、電話ゲストのアポイントメントをもう取っちゃったんだもの。
取ってたよね。うん、
なんと、
はい、
次回は、
うん、
お電話ではありますが、
はい、
ビッグゲストのご登場です。
仮面ライダー2号一文字隼人役の佐々木武さん生出演でございます。
はい、電話インタビューをさせていただきます。
はい、
はい、というわけでですね、うん、まあ、あの波乱万丈の人生を送った佐々木武さん、いろんなお話が出てくるかと思いますので、お楽しみにどうぞ。
はい、
聞かせられないラジオ、お相手は
林田和人、
村山仁志でした。それでは皆様、また来週。